皆さんこんにちは。この時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒に進めてまいります。奈良県警察本部松田さん、そして奥田さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。奈良県警察本部交通企画課の松田です。お願いします。
お願いします。
私も同じく奈良県警察本部交通企画課の奥田です。皆さんこんにちは。今日も元気いっぱいお伝えします。よろしくお願いします。
はい、今日もこの3人で皆さんにね、はい、交通安全情報をお届けしてまいりましょう。
はい、では早速ですけれども、はい、本日のトピックス、本日は通学路などにおける交通事故防止です、
うん、はい、
皆さん通学路という言葉はよくお耳にすると思うんですが、そもそも通学路とはどのような道なのかご存知ですか？
通学路ってそもそもどんな道っていうことですね。小学生の学校まで行くための道っていうようなイメージがなんかありますね。
はい、そうなんですね、うんうん、もうちょっと詳しくお話しますと、はい、それぞれの学校が通学の安全を確保するために定めているルート、道のことで、通学路の決め方は学校によって異なりますが、小学校の先生方が実地調査をして、周辺の環境や交通量とか危険な箇所などを確認してから、自治体や警察と協議して決めるケースが多いです。
なるほどね、通学路って奥が深いんですね
はい、子どもたちの安全を守るため、うん、奈良県警察は通学路や生活道路対策として道路管理者と連携し、うん、物理的デバイスの設置などを進めているところなんです。
なんか難しい言葉が出てきましたよ。物理的デバイスって何ですか？
はい、物理的デバイスとは、通学路や生活道路において、歩行者などの安全な通行を確保するために、自動車の、スピード、走行の速度を減速させる道路の構造なんです、
うん、
奈良県では速度抑制効果の高い路面を盛り上げたハンプと組み合わせたスムーズ横断歩道や橋柵を設置することで自動車の速度の低減と通過交通の抑制を図っているんです。
はい、なんかまた聞き慣れない言葉が
そう、もうカタカナばっかりでね、北山さん、ハンプって今出ましたけど、
ハンプ
ってご存知ですか？
ハンプ何でしょう
見たことないですかね。道路で、よく通学路とかにあるんですけど、ポコポコポコってこう、走ったらボワン
ボワンボワンボワンってなるやつね。
バウンドするような、ちょっと盛り上がったところ数箇所ある、あれをね、ハンプって言うんですね。
はいはいはい、確かに私もよく通る道でもそういったハンプになっているところがありますけど、こういった交通違反に対する取り締まりっていうのもとっても大切な事故抑止だと思うんですけれども、そもそものその道路の構造を変えるということによって事故抑止につなげるっていうこともとっても大事なことなんですね。
はい、そうなんですね、交通違反に対する取り締まりや物理的デバイスの推進も大切なんですけれども、やっぱり一番は、ドライバーの皆さんの思いやり譲り合いの気持ちを持った運転だと思いますので、リスナーの皆さん、特に朝はバタバタしがちですが、気持ちに余裕を持って安全運転をお願いします。
本当におっしゃるように、気持ちに余裕を持つことによって周りがよく見えるっていうこともありますしね、気持ちが焦っていると視野も狭くなってしまいますもんね。
北山さん、視野の話を言えば、大人の視野と子どもの視野が違うってご存知ですか？
これはもちろん知っていますよ、子どもの方が大人よりも視野が狭いんですよね。
さすが北山さん、この話はラジオでも何度かお話ししていますよね、でも今日は初めて聞くよと思われているリスナーの方に、ご説明させていただきます。どうぞ奥田さん。
はい、子どもの視野は大人の約3分の2しかないと言われています、大人の視野は左右150度あるのに対し、子どもの視野は左右90度しか見えていないんです、それに加えて目線の高さが大人より子どもの方が低いので、大人がちゃんと見なさいよとよくお声掛けされていると思うんですが、子どもたちは自分の見える範囲で精一杯確認しているんだと思います、で ここで大人の皆さんにお願いです、
はい、
はい、大人の皆さんがお子さんたちに安全を確かめるときは首をしっかり右左に動かして見ようねとお声掛けしていただきたいんです、
はい、
実際にここでやってみますね。
はい、
はい、では私が悪い見本します。
悪い見本、
はい、安全確認するときは右、うん、左、うん、右、うん、周りをよく見て、
これ今の奥田さんのを見ていると顔が全く動いてなくって目だけで右左を見てますよね。
そうなんです、うん、ではいい見本の方もしてみますので、
いい、はい、
どう違うかちょっとまたお願いします、うん、
はい、
では安全確認するときは右左周りをよく見てどうでしょう。
おお、これは見るからに体を動かすことによって右を見るときには首とか体が右をちゃんと向いて、で左を見るときには同じように首や体が今度左を向いていますよね。この動きであれば視野が狭かったとしてもよく見えそうですよね。
はい、そうなんです。この動きを大人の皆さんがお子さんたちにお声掛けしていただけるだけで、うん、お子さんの交通安全に対する気持ちが変わると思います、うん、1回だけではなくてね、繰り返し繰り返し何度も何度もお願いします、
はい、
大人には見えている信号や左右から近づいてくる車が子供には見えていないということがよくあるんです、
うんうんうん、
子供の交通事故である飛び出しが多いのもこういった理由がありますよね、
う
ん、
なるほどね。そうですよね。大人は車が来ているっていうふうに気づいていても、うん、子供は見えていないと、
はい、だからドライバーの皆さん、通学路や生活道路、子供のそばを通るときはスピードダウンですよ、うん、いつでも止まれるようにゆっくりゆっくり走ってくださいね、
はい、
通り慣れた道こそ油断をしてはいけません、
うん、
十分な安全確認をお願いします。もしかしたら飛び出してくるかもという予測をした運転ですね、
うんうんうん、
はい、それから、はい、奈良県警察では渡るならレッツサインという運動をしています、
はい、
北山さんご存知ですよね。
渡るならレッツサインもちろん知ってますよ。
さすが北山さん、
はい、道を渡るときは大人や子供関係なく実際にこう手を挙げて横断歩道を渡りましょうっていうことですよね。
そう、それです、それです。車の運転さんにしっかり気づいてもらえるように、渡ってますよ、今から渡りますよと分かるように手を大きく上げて渡る意思を示していただけたらなと思います、
はい、確かに横断歩道の手前にお年寄りの方が立っておられて、止まってどうぞ渡ってくださいって合図をしたら、実は渡りたいわけじゃなくって横断歩道の近くで立っていただけなんていうことがあったりもしました、
はい、
うん、
手を上げて渡る意思を見せることによってドライバーさんも止まりやすいですよね、
う
ん、
そうですね。
でもちょっと手を上げるって恥ずかしいと思われる方がおられましたら、
はい、
手を上に上げるとまではいかずとも、うん、手を前にかざすという合図だけでも、うん、横断歩道を渡るんだなという意思になるのかなと思いますので、うん、レッツサインでお願いします、
はい、
もちろん車が止まってくださっても、その車をすり抜けて横からバイクや自転車が来るかもしれません、
はい、
ですので横断中も安全確認しっかりしてくださいね。
そうですね、渡る前はもちろん渡っている最中も安全確認が大切なんですね、
はい、はい、北山さん、
はい、
今の時期よく耳にする話なんですが、うん、魔の7歳の話ってご存知ですか。
魔の7歳の話ってなんかホラーみたいな話ですかこれ。
全然ホラーな話ではないんですが、魔の7歳の話とは、ええ、交通事故に最も遭いやすいのは、うん、7歳の子供だと言われているんです。
はい、そうなんですよ、全ての年齢の中でも7歳が最も危険である理由として、
はい、
小学校に入学した直後であることが考えられます。
未就学児までは親が常に寄り添いながら通園や外遊びを見守っていることがほとんどで、外を移動するときは子どもの手をつなぐか抱っこしていることが多いため、うん、親が目を離さない限りは交通事故に遭うリスクが低いんでしょう、
うん、はい、 ところがね、小学校に入学すると一転して、はい、子供は親の手を初めて離れて登下校したり外遊びしたりすることになるんですね。
確かにね、小学校に入学するっていうのは一つの親離れの時期でもあるんでしょうね。
そうですね、うん、子供の成長を見守る時期でもあるんですが、うん、見守る上でしっかりと交通ルールを教えていただけたらなと思います。
はい、さあ4月ももう間もなく終わりが見えてきているというところで、ね、こうなってくるとワクワクしている方も多いかなと思いますが、はい、もうすぐゴールデンウィークが
ゴールデンウィークですよ、
できますよね、はい、となるとやっぱりお出かけをする方が今年も増えてきそうだっていうような予想も出ておりますけれども、
そうですね、うん、はい、ここでですね、はい、皆さんにちょっと注意していただきたいのが、うん、もうどうしてもゴールデンウィーク遠出をされる方、はい、ね、お出かけされる方、うん、たくさんいらっしゃると思います。
ですね、
で、まあ、帰省される方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、シートベルト、
シートベルト、
車に乗ったらシートベルトなんですよ、
はい、
で実はですね、うん、北山さん、
はい、
シートベルト皆さんね、運転手さんはもうほとんどの方がしてくださってるんですけど、うんうんうん、後ろの後部のシートベルト、
はい、
いつから義務化になったかご存知ですか？
後部のシートベルトがいつから、うん、でも結構前からなんですか？
結構前、
うん、
ざっくりですね、その
え10年ぐらい前
実はですね、はい、もうかれこれ15年以上経つんですよ。
そんなに経ちますか、は
い、平成20年、うん、2008年に後部のシートベルト、はい、ね、後部のシートベルトも締めましょうねっていうルールになったんですけれど も、 どうですか今、
うん、
一般道で走ってる車、
うん、
後ろのシートもベルト締めておられますか、
うん、どうですか皆さん、
ね、
うん、
まだまだね、うん、奈良県では JAF さんの調べによりますと、はい、一般道で後部のシートベルト締めておられる方が 47.5% ということで、
はい、半数に満たないぐらい、
はい、うん、まだまだ着用率が低いんですね、ということで皆さん後ろに乗られる方必ずシートベルト、これは高速道路だけではありません、
はい、
一般道でもシートベルト必ず締めてください、
うん、はい、
してなかったらね、事故した時にね、うん、車内であの全身を強く打ってしまったり、スピードがやっぱり高かったら車外に放出されてしまったり、うんうんうん、その同乗者の方にね怪我を負わせてしまったりっていうような形がやっぱりあると思うので、
うん、
あの全員でシートベルトしましたかっていう合図をした上で、
それいいですね、
はい、
発車、はい、あの車をね進めていただけたらなと思います。
確かに確かに、みんな乗ったところでシートベルト OK、はい、じゃ
あ
行こう、そういう確認をね、
はい、
みんなでスタートするっていうのもいいかもしれませんね、
はい、
はい、ということで、これこれからねお出かけになる方も多い時期だというところで、はい、もちろんあの罰則動向とかじゃなくて、やっぱり皆さんの命を守るために、
はい、
もうこれはお願いしていることですので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ということでこれからまたね、あの大型連休、気候のいい時期でもありますから、はい、ツーリングとかいろいろとお出かけになる方も多いと思いますけれども、ね、はい、引き続き安全運転でよろしくお願いいたします。
はい、
はい、では今日もいつものあれで締めましょうかね。
はい、はい、では今日も明日も交通安全
よろしくね。松田さん、奥田さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ラジオをお聞きの皆さんもどうか交通事故に遭わない、起こさないようによろしくお願いします。ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報、それではまた次回の放送でお会いしましょう。